生を問う一般質問をお伝えします。一般質問は17人の議員により4日間にわたって行われました。屋外の分園環境の整備や同性パートナーシップ制度、特定妊婦に対する官民による支援など広範な市政課題について質問がありました。はじめは政友会後藤百合子議員の質問です。生活保護費不正受給事件の責任、質問、社会的道義的な責任により、盛岡市長などの公式な謝罪が必要と考えますが、所見は、答弁、第三者委員会の検証結果を踏まえ、市民への説明責任を果たすとともに、二度と同様の事案が起きないよう、職員の意識改革と組織ガバナンスの徹底に取り組みます。下水道使用量の改定、質問、平成22年度の下水道料金改定では、様々な要件を検討しましたが、新たな改定での検討は、答弁、人口減少に伴う使用量収入の減少などに加え、岩手県の流域下水道維持管理負担金の大幅な値上げなども見通した新経営戦略を策定し、現行使用量の妥当性を検討した上で改定を行います。この他の質問、DX 推進に関するデジタル推進事務局の機能、近畿大学農学部水産学科の誘致、政友会後藤百合子議員の質問でした。次は、日本共産党市議団鈴木努議員の質問です。さらなる物価高騰対策の必要性、質問、小麦などの価格高騰と円安による物価高騰対策として、給食食材費の一部補助などを実施予定ですが、さらなる支援を実施すべきでは、答弁、事業者や子育て世帯など幅広く支援する必要があります。岩手県市長会を通じ、国に要望するほか、地方創生臨時交付金を活用し、速やかに対応します。18歳までの医療費助成拡大の実施。質問、18歳までの医療費助成を未実施の自治体は、岩手県内でもごく少数ですが、実施に対する所見は、答弁、子育て世代の経済的な負担感の軽減に有効であることから、岩手県内自治体でも広がっており、盛岡市でも財源の確保や関係機関との調整などを踏まえ、5年度早期の実施に向け検討します。この他の質問、医療機関からの新型コロナウイルス陽性者移送対策、公園へのゴミステーション設置、日本共産党市議団鈴木努議員の質問でした。続いて、政友会大石君男議員の質問です。屋外での分園環境の整備、質問、屋外の分園環境を整備することで、望まない児童喫煙の防止や多様性を尊重した共生社会の実現につながると考えますが、所見は、答弁、事業所などへ児童喫煙防止対策の協力依頼や意識啓発を行っていますが、分園環境の整備を求める声もあることから、対応策を検討します。JR 山田線の将来像の検討、質問、関係自治体などと連携し、地域の足としての在り方の模索や、観光振興に結びつけるための構想の検討が必要だと考えますが、見解は、答弁、路線維持を図るため、既存鉄道網の利活用と利便性向上の施策に取り組むほか、関係機関と連携し、観光を含めた施策を検討します。この他の質問、郷土伝統芸能の継承発展と担い手育成の取り組み強化への見解、政友会大石君男議員の質問でした。代わって、日本共産党市議団、高橋和夫議員の質問です。崖地、近接等危険住宅移転事業。質問、崖地の崩壊などの恐れのある土地にある住宅の移転を支援する、崖地、近接等危険住宅移転事業を、盛岡市でも実施すべきでは、答弁、住宅移転の相談が寄せられていることなどから、財源措置を含め課題もありますが、事業実施に向け検討します。北上川の崖崩落に対する対策。質問、芋田橋から北上川と松川の合流付近までの区間の 盛岡市有地はたびたび崩落しており、早急な対策が必要だと考えますが、所見は、同弁、当面の措置として、近隣住民への注意喚起などを行いました。住民の安全安心の暮らしのため、岩手県と連携し、早期の乗り面の復旧に取り組みます。この他の質問、北上川の増水によるバックウォーター対策、日本共産党市議団、高橋和夫議員の質問でした。今度は、市政クラブ中村徹議員の質問です。新たな子育て支援策の検討、質問、副食費などの無償化や特別出産手当の創設など、新たな子育て支援策を検討しては、答弁、副食費などの無償化や特別出産手当の導入は、継続的に多額の財源が必要で、導入は難しいですが、支援の充実に全力で取り組むほか、子育て支援や少子化対策に必要な財源を国に要望します。学習用端末の家庭への持ち帰り、質問、6年度の英語のデジタル教科書導入に向けた学習用端末の家庭への持ち帰りの対応は、答弁、これまで学校内での学習活動で学習用端末の運用を進めてきましたが、10月に各家庭への持ち帰りを試験的に実施し、課題を把握しながら家庭学習などでも活用できるようにします。この他の質問、新型コロナの影響を受ける業種への新たな支援、公共施設大規模改修と資材高騰、市政クラブ中村徹議員の質問でした。次は日本共産党市議団庄司春次議員の質問です。旧統一教会と政治家との関係、質問、政治に携わる者すべてが多額の寄付や霊感商法などにより多くの被害者を出している旧統一教会との関係を自ら明らかにすべきでは、答弁、霊感商法などの違法行為を繰り返す団体と関わりを持たないことは政治家おのおのが自ら律するべきものです。ゴミ処理広域化に要する経費負担、質問、関係8市町の負担割合は示されていますが、経費総額は不明です。盛岡市の負担額は、答弁、5年度から28年度までの8市町の負担総額は482億円余りで、盛岡市の負担金は309億円余りと見込んでいます。事業費には精査が必要な項目があり、新たな一部事務組合設置後に行います。この他の質問、広域化によるゴミ減量施策の後退、民間団体と連携した精神保健福祉相談の取り組み、日本共産党市議団庄司春次議員の質問でした。続いて公明党太田隆次議員の質問です。障害者による情報取得や利用、質問、障害者情報アクセシビリティコミュニケーション施策推進法が施行されましたが、盛岡市の推進する取り組みや既存計画の見直しの検討は、用語解説です。障害者情報アクセシビリティコミュニケーション施策推進法とは、障害者による情報の取得利用や意思疎通に係る施策を総合的に推進し、障害の有無によって分け隔てられることがなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的とする法律、4年5月に施行されました。内閣府ホームページより作成。答弁、情報取得や意思疎通のための機器の給付などに取り組んでいます。法の趣旨を踏まえ、次期計画策定に合わせて新たな施策などを検討します。北上川水系流域治水プロジェクト、質問、水害の対策のための北上川流域治水プロジェクトにおける盛岡市の取り組みと評価は、答弁、護岸整備などを流域治水計画として公表しています。評価指標は北上川流域治水協議会が今後検討しますが、計画の推進が流域治水に寄与するため関係者と連携し取り組みます。この他の質問、新型コロナ対策と物価高騰対策、盛岡市の読書バリアフリーの現状と取り組み、公明党太田隆次議員の質問でした。 代わって公明党池野直智議員の質問です。コロナ禍におけるプラスの変化。質問。コロナ禍でマイナスのことばかりですが、プラスの変化と捉えることができる取り組みは。答弁。臨時交付金を活用したデジタル技術の活用を推進する事業は、将来を見据えたプラスの取り組みと考えています。今後も経済活動の回復や成長につながる取り組みを推進します。教職員と志願者へのメッセージ。質問。教職員として働く喜びややりがいの発信は大事な時代ですが、教育長からのメッセージは。答弁。子供の成長の喜びを共有する尊い仕事です。現職の人は教育の理想を掲げて、夢と誇りを持って職務に力を尽くしていただき、志願する人にはこのような志を持ってほしいです。この他の質問。公民館などのエアコン設置状況、物価高騰対策、岩手盛岡ボールパーク、公明党池野直智議員の質問でした。今度は、市政クラブ加藤舞議員の質問です。同性パートナーシップ制度。質問、盛岡市における同性パートナーシップ制度の導入予定時期は。答弁、盛岡市男女共同参画審議会において、出席委員が満場一致で導入準備を具体的に進めることを承認したことを踏まえ、5年5月中の導入を目指し、具体的な取り組みを進めます。市の孤独・孤立対策。質問。国は孤独・孤立対策を強化していますが、盛岡市のアプローチは。答弁。包括的な支援体制の構築や、つながりの場の創出により、盛岡市地域福祉計画に掲げる、共に支え合い、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現を目指します。この他の質問。LGBT フレンドリー企業登録制度の導入。児童生徒のメンタルヘルス。市政クラブ加藤舞議員の質問でした。次は日本共産党市議団三田村亜美子議員の質問です。盛岡市内保育所の閉園。質問。盛岡市内保育所が年度途中に突然閉園したことにより、保護者や園児は大きな負担を強いられましたが、課題と教訓にするべきことは。答弁。二度と起こらないよう、法人の経営状況の確認や、適正な経営に向けた助言を行い、入所する子どもの最善の利益確保に万全を期します。仮称盛岡学校給食センター。質問。建設工事の進捗状況や人員の確保状況は、また、完全給食に向けた今後の計画や課題は。答弁。建設工事は順調に進んでいます。人員の募集も行い、順次面接を進めています。新たな給食センターの計画は、将来児童生徒数の推移を踏まえ、教養開始時期などを検討します。この他の質問、学校給食無償化、ジェンダー平等推進の取り組み、与内幼稚園の今後について、日本共産党市議団、三田村亜美子議員の質問でした。続いて、政友会、工藤健一議員の質問です。創生総合戦略の成果。質問。第2期、盛岡市、町人仕事創生総合戦略にある、基本目標3の成果や検討状況は。用語解説です。盛岡市、町人仕事創生総合戦略とは、町人仕事創生法に基づき、盛岡市が定める計画で、2年3月に第2期戦略が策定されました。基本目標3には、躍動する中核都市としての魅力、求心力の向上として、盛岡市への移住・定住促進のため、関係人口や交流人口の創出・拡大に関する施策が挙げられています。盛岡市ホームページより作成。答弁。地域活性化・企業人活用事業では、4年8月から民間企業の社員が1人着任したほか、お試しテレワーク推進事業では、活用可能なコワーキングスペースの確保など調査を進めています。住宅団地再生事業と地域の役割。質問。松戸の地域の地域住宅団地再生事業における地域の役割と特に力を入れるべき点は。答弁。 まちづくりの主役として、盛岡市と共通の目標に向かい、事業に取り組む役割があります。現在、具体的なアイデアが出ており、できることから行動し、機運を地域全体へ広げることが重要です。この他の質問、空き家等バンク、リモート窓口実証実験、地域盛岡市業者が連携した除雪、政友会工藤健一議員の質問でした。代わって、市政クラブ鈴木和夫議員の質問です。盛岡市の電力自給率と富の市外流出。質問、盛岡市の電力自給率は 20.4% とのことですが、およそ8割の電力を盛岡市外から購入することにより生じる盛岡市民の富の流出額は試算していますか？答弁、国の地域経済循環分析ツールで算出した電気エネルギーの盛岡市域外への流出額は平成30年度のデータで259億円と試算しています。JR 東日本のローカル線収支公表。質問、公表されたローカル線の収支について、運輸旅客収入以外も精査すべきだと要請しては。答弁、公表された収支データは運輸旅客収入のみで、運輸雑収入や運輸部門以外の収入は含まれていません。今後議論する場合は、運輸旅客収入以外も精査するよう要請します。この他の質問、避難所指定場所の Wi-Fi 環境整備、生活保護費不正受給案件の行政監査の必要性、市政クラブ鈴木和夫議員の質問でした。今度は、政友会浅沼克人議員の質問です。医療的ケア児の支援、質問、医療的ケア児等コーディネーターの新たな配置状況と、新設される岩手県医療的ケア児支援センターの機能と盛岡市との連携は、答弁、10月から新たに1人配置します。岩手県支援センターは、支援機関への助言などの機能を持ち、緊密に情報共有し、支援体制を整えます。盛岡市工業振興ビジョン、質問、企業誘致に向けた取り組みと成果は、また、製造業と IT 関連の誘致企業数は、用語解説です。盛岡市工業振興ビジョンとは、第三次産業に従事する市民の割合が高い盛岡市において、国内外の環境変化に対応できるバランスの取れた産業構造を構築するため、盛岡市の将来像と合致した実現性の高い工業振興策を体系的、計画的に推進するために策定したものです。平成25年度から10年間が計画期間。盛岡市ホームページより作成。答弁、岩手県などと連携し、工業用地や優遇制度の情報提供などを行った結果、製造業などが立地し、産業振興と雇用の場の確保につながりました。誘致企業は製造業が4社、IT 関連は10社です。この他の質問、学校教育における武道の位置づけや効果、盛岡市認知症サポーター育成の現状、政友会浅沼克人議員の質問でした。次は、創成会豊村哲也議員の質問です。新市庁舎候補地の防災上の課題、質問、新市庁舎構想検討会議では、候補3エリアを洪水・浸水想定区域の観点のみで評価しており、他の災害の評価や関係機関との連携の言及がありません。防災上の課題を再検討しては、答弁、防災上の様々な視点での検討が必要であり、有識者等懇話会などで広く意見を聞きます。オミクロン対応ワクチン、質問、子どもへのオミクロン対応ワクチン接種を努力義務とする方針についての所見は、答弁、オミクロン対応ワクチンの接種にあたり、児童生徒と保護者が適切に判断できるよう、ワクチンの効果や副反応、子どもの成長や発達への影響などについて十分に情報提供していきます。この他の質問、盛岡市ホームページの土砂災害ハザードマップの更新、山岸地区の協愛盛岡市道改良整備、創成会豊村哲也議員の質問でした。続いて、公明党伊達公子議員の質問です。 民生児童委員の業務の整理。質問。民生児童委員の職務は、抽象的に法で規定されており、曖昧であるため、職務外の作業を引き受ける例もあります。業務を整理すべきでは。同弁。様々な関係機関から業務依頼があり、重複した依頼もあります。今後は安易な依頼を避けるほか、業務を整理し、負担軽減につなげます。特定妊婦に対する官と民の支援。質問。特定妊婦へ支援を行う場合の民間支援団体と行政の特徴と具体的な支援策は。答弁。民間の相談窓口は、夕方や日曜日でも対応するなど、相談しやすさときめ細かな支援が強みです。盛岡市の相談窓口は、町内連携による公的サービスの提供や専門的なサポートができます。この他の質問、新任の民生児童委員への引き継ぎ、特定妊婦を支援する民間団体に対する補助、公明党伊達公子議員の質問でした。代わって、市政クラブ野中康史議員の質問です。災害時のボランティアの受け入れ。質問。新型コロナ感染症の拡大が予想される時期に災害があった場合など、受け入れ体制の事前シミュレーションが必要では。答弁。4年8月に行った盛岡市総合防災訓練は、感染拡大を想定した訓練を実施しており、引き続き盛岡市社会福祉協議会と実施体制などを調整します。災害廃棄物の集積、処分体制。質問。災害廃棄物が大量に発生した場合の集積場所の確保状況と処分対応などの検討状況は、答弁。公有地を一時仮置き場に利用します。また、廃棄物の種類に応じた処理施設に搬出し、再生資材として活用する処理を行うほか、再資源化困難なものは、焼却、または埋め立て処分します。この他の質問、床上浸水家屋の衛生対策や、必要な資機材の確保状況、市政クラブ、野中康史議員の質問でした。市政クラブ、伊勢志保議員の質問です。離婚前後、親支援モデル事業。質問、離婚前後、親支援モデル事業の概要と、事業実施に対する所見は、答弁、養育費の履行確保のための公正証書の作成支援などの国の事業です。子どもの権利や最善の利益を守るために重要であり、他都市の取り組みを参考に実施を前向きに検討します。運転免許返納後の交通手段。質問。免許返納後の交通手段となる交通空白地有償運送と福祉有償運送は高齢者は対象ですか？答弁、交通が著しく不便な地域で行う交通空白地有償運送は対象ですが、公共交通機関を単独で利用できない身体障害者などを対象とする福祉有償運送は対象外です。この他の質問、交通安全の観点での運転免許返納の考え方、植樹帯や中央分離帯の雑草管理、市政クラブ、伊勢志保議員の質問でした。以上、市政を問う一般質問をお伝えしました。